皆様おはようございます。
おはようございます。
私たちは今までサムエル記の中でも特にはサウル王の栄光と没落を描いている箇所を読んでいます。特に今まで13章から15章にかけましては、いかにしてイスラエルの初代の王様であるサウルが王位を失っていくのか、その経緯を描いています。で、今日の箇所はその中でも最後の場面になるところです。で、今日の箇所は旧約聖書の中でもある意味で最も難しい箇所の一つですね。非常に解釈が難しい箇所であります。そして今日のタイトルは決別と名付けましたが、誰と誰が決別をしたのかといえば、それは預言者サムエルとサウル王との決別です。なぜこのような説教団にしたかといえば、私の見るところですが、サウルが王位を失った一番の原因はサムエルとサウルの不和にあると思われるからです。この二人の決別ということが非常に大きな要因だということですね。サムエルと預言者は獅子の時代、つまりイスラエルが獅子と呼ばれるカリスマ的なリーダーに率いられてきた時代の最後の人物でありまして、サウルは王朝の時代、イスラエルの王朝時代の最初の王様です。ですから最後の獅子と最初の王というこの二人はですね、イスラエルの歴史が王政に入っていくという大転換の時期のですね、ちょうどその時に現れた二人である。ですから本来ならば協力し合ってですね、イスラエルを新しい時代にこう、導いていくという責務を負った二人でした。しかし残念ながらこの二人には性格的に相入れない部分があり、だんだんとこの二人の間の齟齬が大きくなり、ついには修復できないほど亀裂が広がっていき、決別していきます。私のこれまでの説教を聞いてくださればわかるように、私と一般的な見方でですね、このサウルが一方的に悪くて、サムエルが常に正しいという見方はしておりません。むしろこの二人の個性というか考え方が本質的なところで食い違っており、その食い違いがだんだんと多くなって、決裂していったというふうに、考えているからです。先ほど13章から15章まではサウルが王位を失っていく過程を描いていると申しましたが、具体的にはそこに2つの出来事があります。サウルは2つの過ちを犯して、そのためにサムエルから王失格の烙印をされていきます。しかもその2つの失敗は実はほとんど同じものです。2度同じような失敗をして、サムエルはサウルを、見切っていくわけですね。じゃあ何を失敗したのかといいますと、その本質というのは、サウルはサムエルが命じたことについて文字通りに絶対服従したんではなくて、彼なりの解釈ですね、彼なりの理解を加えた上でサムエルの命令を実行してしまったわけです。ですから決してサムエルの言うことを聞かなかったわけじゃありませんが、しかしその実行の際にですね、自分の判断を入れてしまったわけですね。最初の失敗は何かというと、待っていなさいと言われたわけです。で、待っていた。でも時間になって、約束の時になっても来なかった、そこで、サムエルの代わりに自分が捧げ物をしてしまったということですね。ですから守らなかったというよりもですね、ある状況で自分の判断をしてしまったわけです。で、今回もですね、アマレク人を撃てという命令をしたんですが、実際は撃ったわけですが、その中でですね、少し彼独自の判断をしてしまったんです。ここまではいいんではないかと、少しの家畜を生かしてしまったわけですね。ですからサウル本人の気持ちとしてはですね、自分は決してサムエルに逆らったわけではないんだと、むしろ現実に即して柔軟に命令に実行したんだと、ある種合理的に判断をして行動したというふうに思っているわけです。ですから2度の失敗も同じような失敗なんですが、どちらの場合でもサウルは自分が誤りを犯したということをサムエルに指摘するまで気づいていないわけです。いつも自分はちゃんと命令を守ったと思っている、気づいていないわけです。しかしそうしたサウルの態度はますますサムエルのですね、怒りを買う、激鈴を買ってしまったわけです。 しかもサムエルはサウルの行動は単に自分の命令に従わなかっただけでなくて、神様への反逆である、不服従だというふうに見なしました。神への反逆である。ここで一つ言えることは、サムエルというのは命令への文字通りの服従を何よりも従事する、原理主義的な傾向を持っていて、サウルはどちらかというとこう柔軟にというかですね、現実的に物事を捉えてしまう、そういうところがあったわけです。これはですね、聖書解釈にもよくあることで、聖書の解釈についてもですね、とにかく文字通り、字義通りの解釈こそ最もいいんだという立場とですね、聖書の記述のですね、背景や状況をよく鑑みて、ある意味柔軟に解釈しようという立場があります。サムエルはその前者であって、サウルは後者だという印象を受けます。この二人の個性の違いがイスラエルの二人のリーダーの決別という不幸な結果になってしまったということです。こういった視点で今日の箇所を読んでいきたいと思います。で、今日の箇所は大きくは二つの箇所がありまして、最初はですね、14章の最後の部分です。14章の47から52ですね。これはサウル王のですね、治世の業績のですね、要約になっています。ここはですね、一つの見方、47から52までのサウル王の業績をまとめているところですね。で、ここでは非常にサウルは高い評価を受けています。非常に良い評価を受けている。サウルはイスラエルの主な周辺諸国と全て戦って、イスラエルを守って救い出したと言われています。サウルが王になった時にはですね、この者がどうして我々を救えようかというふうに侮辱侮蔑するようなことを言ったイスラエルの人々がいたわけですが、そうした彼らのですね、一種の下馬評を覆して立派に王としての責任を果たしたと言っています。救い出したと言われています。サウルは勇気を振るってアマレク人を撃ち、イスラエル人を略奪者の手から救い出したと言われています。これアマレク人との戦いを好意的に描いているわけですが、しかしですね、この15章から見ますとですね、このアマレク人を撃ったという、このイスラエルを救ったというこのことがまさにですね、サウル王のですね、王としての資格を失っていく、あるいはサムエルとサウルの決別が、決定的になってしまう、この一番の大きな理由がこのアマレク人を撃ったことなんですね。ですから、聖書でも2つの見方がある。アマレク人を撃った、サウルは立派だというふうに書いているところとですね、で15章では逆にこの、アマレク人を征伐したときにですね、サウルは取り返しのような失敗を犯したんだというこの2つの視点があるわけですね。聖書というのはある人物に多角的な評価を出してますので、両方の面があるということを注意してほしいんですね。で、52節ではサウル王の治世についてこうまとめています。サウルは一生の間ペリシテ人との激しい戦いがあった。サウルは勇気ある者や力ある者を見つけるとその者を皆召し抱えたとあります。ですからサウルは一生戦いに明け暮れたわけです。サウルは戦場で命を落としていますが、これもある意味で彼らしいエンディングなわけです。ダビデはですね、逆にもう途中で戦いをやめてしまってですね、バテシバ事件を起こすようなことになるわけですが、サウルはずっと最後まで戦場で戦いって死んでいったという、そういう意味で王としてのですね、責任を果たしていったわけです。しかしですね、その今日の場面ではですね、その立派な王であるサウルがどうやって王位を失っていくのか、追われていくのかという、この決定打となった出来事を描いているわけであります。で、本当に繰り返します、これ非常に難しい箇所です。これ今日の箇所は旧約聖書でもですね、一番議論の分かれる箇所の一つです。読んでみたいんですが、15章以降ですね。で、ここで話はサムエルがサウルに神の命令を伝えるところから始まります。前回のペリシテ人との戦いにおいてはですね、サウルは遅れてやってきたサムエルに代わって神の捧げ物を自分で行ってしまったわけです。それを見たサムエルはサウルに対して、あなたは王位を失うと宣言をして、そのまま立ち去ってしまいました。こうして見ると、もうサムエルとサウルの関係はですね、ここで終わっちゃったみたいに見えるわけですが、しかしですね、前回のペリシテ人の戦いの時の出来事のためにですね、サムエルとサウルの関係が決定的に終わってしまったわけではなさそうです。 まあ、なぜかというと今日は王としてもう一回サムエルがサウルに命令を下しているからです。ですから前回でもうあなたは王としてダメだとサムエル言ったわけですが、しかしここではもう一回チャンスを与えようということですね。もう一度サムエルがですね自分に、あるいは主の命令に従うか従順であるのか試してみようということで、サムエルはですねもう一度あのサウルに機会を与えているわけですね。あなた王なんだと、主が油注いだ王なんだと、だから今主の命令を従いなさいというですね。ですから一度は、ある種ですねサウルを切ったサムエルですが、ここでもう一回チャンスをあげようということをですね言うわけですね。まあ、しかしその命令は非常に難しいものでありました。まあ、聖書の中でも一番議論が絶えないものはですね、いわゆる聖絶ということですね。聖絶命令であると。聖絶というのは滅ぼし尽くすということでありまして、まあ、現代で言えば戦闘に参加をしていない人々、つまり兵隊だけでなくて民間人、しかもお年寄りや子供、女性という戦闘とは無関係な人たち、さらに家畜に至るまで滅ぼし尽くしなさいという命令です。まあ、現代で言えばジェノサイドという非常に厳しく非難される行動ですが、まあ、しかし問題はそうした行動を神様が命じていると聖書は書いていることなんですね。非常に大きな問題を私たちに与えます。イエス様が示した愛の神様が果たしてそんな命令を下すんだろうかということは当然多くのクリスチャンが考えることです。クリスチャンの中でもこの聖説というのはよく理解できないという人がたくさんいます。クリスチャンだけでなくて旧約聖書のみを聖典と考えるユダヤ人の間でもこの聖説についてはいろんな意見があります。まあ、そもそも聖説の言語であるヘブライ語のヘレムという言葉は何を意味しているのか、まあ、いろんな意味があるわけで、なかなかこの意味がいくつか取れるということがあります。まあ、しかしここで今日の箇所でサムエルが下した命令は非常にも明確です。まあ、それは文字通り の, この, あの互いようないですね、絶滅命令ですね。でしかもあのちょっと非常にあの私たちにとっては、読むのが辛いところですが、子供も血の身も殺しなさいという非常にこう残酷ともいえる命令があるわけですね。また家畜も全て殺しなさいというですね、人間以外の、まあ、罪を犯していない動物も殺しなさいという命令なわけです。まあ、しかしですね、聖書の他の聖説命令ではですね、この家畜や分取り物は生き捕りにしなさいというのが普通なんですね。ですから吉明あるいは新明記で言いますと、大体聖説命令が下った時でもですね、家畜等のですねものは生き捕っていいという、イスラエルのものにしていいというのが普通の聖説命令ですので、まあ、今日のこのサムエルのですね、この家畜も皆殺しにしなさいという命令はむしろ例外的と言えるわけですね。ここまで厳しい命令はないというほどですね、一番徹底的な命令なんですね。まあ、繰り返しますが、この聖説というのは旧約聖書の中でも一番見解が分かれるものであります。私たちはイエス様を信じていますが、まあ、父なる神様と子なるイエスが一つであるならばですね、まあ、ちょっときつい言い方しますと、血の身を殺せというのはイエス様が命令したということなんですね。そういう意味では三位一体が一つであるとするとですね、まあ、しかしですね、子供を愛されたイエス様がそんな命令を下すんだろうかというのは誰もが思うわけですね。ですから本当にこのサムエルの命令というのが、神様の命令なんだろうか、あるいはこういう方が許されるならばサムエル個人の考え方や信念が反映しているのかというですね、問いは許されるのかもしれません。でまあ、非常に難しい箇所ですが、私個人的にはですね、この聖説命令、ここの箇所ではサムエルの個人の解釈がですね、強く反映している可能性があると思うんですね。どういうことかというと、サムエルはですね、万軍の主はこうおせられると言っています。でこの場合ですね、2つの可能性なんですね。サムエルが神様の声を聞いた場合ですね、預言者として神の声を聞いた場合とですね、もう1つは聖書を引用する場合ですね。私たちもですね、聖書を引用する場合に主がこうおっしゃってる、神様はこうおっしゃってるということで、聖書の言葉、まあ、10回やいろんなですね、戒めを神がこうおっしゃってるというふうに言うわけです。まあ、直接神様から聞いたわけではないけれど、聖書に書いてあることは主がおっしゃってるというふうに言えるわけですね。でサムエルもそうではないかということですね。まあ、ただ、まあ、聖書といってもですね、 注意したいのは、このサムエル記の時代ですね、サムエルのいた時代はですね、今みたいなこの旧約聖書っていうのはですね、ちゃんとした書物はないわけですね。まだそういったものは、文章ではなくて口頭で伝わっている時代ですね。ですから口の口頭で、神様のですね、いろんな伝承が伝えられているという状況ですので、まだ書き下ろされてない段階ですね。まあ、そういう段階なわけですが、サムエルはそういったたくさんのですね、神様のについてのですね、言い伝え伝承を知っていたわけです。でその伝承の中には出エジプトの出来事が含まれていました。で出エジプトの出来事ですね。で今日のこのサムエルの命令は、この出エジプトの出来事を引用したものだということですね。一箇所見てみたいんですが、これどこ、今日サムエル何を言ってるかというと、出エジプト記というのがありまして、この17章の14節ですね、出エジプト記のですね、17章の14節があります。これは、旧約聖書の126ページですね。で、ここに、サムエルが引用したと思われる言葉があります。126ページで、17章の14節にこうあります。この時神様はモーセにこう言っています。私はアマレクの記憶を天の下から完全に消し去ってしまうと書いてありますね。まあ、ですからアマレクの記憶を天の下から完全に消し去ってしまうというですね、まあ、こういう神様の言葉があるわけです。でサムエルはここをですね、今日引用したということですね。ただこの主の言葉が何を意味するのかと、文字通りにアマレク人の皆殺しということなのかですね、あるいはアマレク人が独立した民族で亡くなっていて他の民族に吸収されていって歴史の舞台から消えていくという、どちらの意味も取れるわけです。この言葉の解釈はですね、まあ、記憶が消えるということはですね、完全にアマレク人をですね殺しなさいというふうにも取れなくもないですが、しかしですね、アマレク人というのがだんだんとですね、他の民族に同化をしていって、アマレクという民族が消えてしまう、歴史の舞台が消えるという意味に取れるわけですね。サムエルはどうやらこの言葉の、言い伝えの意味をですね、前者の意味、つまり神様はアマレク人を皆殺しにしろと命じていると解釈したということですね。まあ、しかし歴史が証明するところではですね、アマレク人は皆殺しにされてはいません。で彼らはまあ、しかしいなくなっています。つまり他の民族に吸収されてしまったわけですね。で自然消滅のような形で歴史の舞台から消えていっています。まあ、主の御言葉が成就しているわけですね。まあ、そういう歴史を振り返りますと、今から思うとですね、神様のこの言葉の意味というのは、まあ、ある種この絶滅ではなくマイルドな形でですね、他の民族に吸収されていって、アマレク人のことをみんなが忘れてしまう、まあ、こういうことを言っている可能性もあるわけです。まあ、ここが聖書解釈の難しさですね。主がこう言われたということをですね、この言葉を聞いて、あ、神様は私にアマレク人を成敗しろ皆殺ししろと命じているというふうに解釈できなくもないですが、まあ、しかしですね、そうでなくてアマレク人がですね、だんだんとその民族が他の民族に吸収されてみんなの記憶から消えていくということを主がおっしゃっているのかもしれないと。でサウルはおそらくですね、このよりハードな強硬な解釈ですね、神がアマレク人の殺戮を命じておられるんだと、まあ、信じて、そしてこう血の身子や、まあ、罪のない家畜を含めての絶滅命令をサウルに下したということもあり得るわけですね。これは十分あり得ることなんですね。でサウルの方もですね、なんとかサムエルとのですね、壊れた関係、一度こうサムエルからもうお前はもうダメだと言われてしまったわけですが、まあ、そこである種手を差し伸べられている、もう一回サムエルと関係を修復できるかもしれないと、まあ、そう思って必死だったと思うんですね。彼はサムエルに言われて大軍を召集しています。まあ、前回のペリシテ人と戦った時は6000人だけだったんですが、今度は21万人ですね。ですからもう大軍団ですね。今度はもう徹底的にイスラエル中の人を集めてですね、この命令を実行しようというですね、ですからサウルの意気込みが伝わってくるわけですね。この戦い、まあ、つまりサムエルに一度ですね、お前はもう王としてダメだと言われたんだけど、もう一回チャンスをもらえたんだと、だから今度こそ自分はこの命令を果たすんだという意気込みを感じます。 21万もの大軍、もうあらゆる民族に、あらゆる十二部族に声をかけて招集したわけです。またサウルは人道的な配慮もしています。つまりアマレク人と無関係な人が戦いに巻き込まれることないようにと思ってですね、ケニ人というですね、アマレク人とは近いけれど、このアマレク人と違う民族に対しては避難勧告ですね、この巻き添えにならないように早く逃げなさいということを言ってるわけです。そして、その段階でサウルはアマレク人に戦いを挑んで、打ち勝ってですね、王様を生き捕りにして、民は皆殺しにして、家畜の良いものは生き捕りにしています。まあ、こう読みますとです、サウルはまたサムエルのです、ね、命令を不完全にしか従っていない、要するにまた何かこう不従順だったというふうに読めるわけですが、実際ですね、サムエルは誰から区別なく皆殺ししろと命じているわけですが、じゃあサウルはその命令にこう自分でですね、なんかこう独自の解釈に逆らっているというふうに読めるわけですね。まあ、しかし聖書をですね、全体を読んでみますと、そうとも言えきれない部分があります。と言いますのは、聖書の他の聖説命令を読みますと、なぜサウルがこの時こういう行動をしたのかが、その理由が見えていくんですね。で、聖説というのは、このいわゆるヨシュアという人がたくさんやってるわけですね。ヨシュアがその聖説を一番こう実行しているこのカナン征服の時に、したわけですが、そのヨシュアという人がですね、一回アイという町の住人を聖説しました。まあ、しかしこのヨシュアはこの時アイのですね、王様は生け捕りにしてるんですね。また家畜は分取り物として生かしています。ですから、聖説ともですね、この時はヨシュアは王様は捕虜にしてですね、家畜は分取り物にしていると。サウルもこの聖書の伝承を知っていて、サムエルの命令を聞いた上でですね、この聖書のイスラエルの聖なる伝統にのっとってですね、自分もヨシュアのように行動しようと、ヨシュアの人に習ってヨシュアと同じことをしようとしたということもあり得るわけです。ですから、なぜサウルが王様を生かしたのか、なぜ家畜を生かしたのかというと、これヨシュアという先例があったわけですね。ですから、こう考えてみますとです、ここにサムエルとサウルの聖書の読み方の違い、理解の違いがですね、現れていると。同じ聖書を読んでもですね、サムエルの見方、意図、サウルの行動は違ってくる、ズレが生じてくる。これ聖書自体がそういうものを含んでるわけですね。どこを強調するかで解釈が変わってくるわけです。そういうふうにも読めるわけですね。ただそういう解釈はおかしいんじゃないかと。なぜならば神様はサムエルに対してですね、サウルが命令を守らなかったと怒っておられるじゃないかという疑問も生じます。11節ではですね、主が、何かこう後悔したというのがありますよね。ですからこれを読むと、やっぱりサウルが悪いんじゃないかというふうに読めるわけですが、しかしこの11節もですね、これが 主がサムエルに語った言葉とも取れるでしょうが、あるいはサムエル自身がですね、主が怒っていると感じたことを言葉にしたものか、簡単には決められないわけですね。なぜそう言えるかというと、ここでは神様はサウルを王に任命したことを後悔しているというわけですが、しかし29節ではですね、主は後悔しないんだとはっきり言ってるわけですね。主は人ではないから後悔しないと言ってるんですが、ここでは後悔したと書いてあるんですね。悔いていると。難しいわけです。神様は全知全能ですので、間違えてサウルを王にしてしまったという後悔をするはずはないではないかとも言えるわけですね。そう考えますと、この11節のことも簡単には字義通りにとっていいかどうか難しい言葉であります。これはもしかするとサムエルの個人のですね、感情が強く反映された言葉であることもあり得るわけです。とにかくサムエルは怒り心頭であったと、夜通し叫び続けたというのがあります。しかしサムエルは怒ってますが、サウルの方は全然そういうふうに思っていないわけですね。自分は間違ったことをしていない、それどころかサムエルの命令をやりきったと信じていたわけです。この恐ろしいほどのすれ違いがサムエルとサウルの関係をですね、決定的に壊してしまったわけですね。サウルはですね、自分が主の命令を守ったんだと完遂したという高揚感に包まれてですね、カルメル山に行って戦勝記念碑を作っちゃうわけですね。私はやったんだと。そして、自分が王となった記念すべき地であるギルガラに凱旋していくわけです。ですから、サムエルと違ってサウルは全然自分が失敗したと思ってないわけですね。でそこでサムエルがやってくるとですね、サウルは大喜びをして彼を出迎えるわけです。 まあ、きっと今度こそ前回の失敗をですね、帳消しにできたんだと褒めてもらえるんだろうと思ったわけですね。そしてこういうわけです。主の祝福がありますように。私は主の言葉を守りましたというふうに、まあ、言ってるわけですが、まあ、しかしサウルはですね、再びこの苦虫を潰したようなサムエルの顔を見るわけです。サムエルはなぜ羊や牛の声が聞こえるのかとサウルに質問します。サウルはですね、サムエルの怒りの理由がすぐには乗り込めませんでしたが、まあ、というのはですね、先ほど言いましたけど、まあ、誠実においてですね、家畜を生け捕るというのは普通に聖書的な前例があるわけですね。ですから、まあ、自分もそれに従ったと思っていたんでしょうが、まあ、しかしそう説明しようするとサムエル怒ってしまう。やめなさいと。でサウルのただならぬ気配を感じて、まあ、そこで黙って、お話しくださいと言って、サムエルの言葉を聞きます。でサムエルは主の言葉としてサウルが、主に逆らったと断罪をし、厳しい言葉を与えるわけですが、しかしサウルはサウルで自分は主に従ったんだと反論をします。まあ、二人ともこうそれぞれ自分の信念を持っているので噛み合ってないわけですね。そこでサムエルはもう議論の余地はないんだというふうにですね、誠に背くことは占いの罪、従わないことは偶像礼拝の罪だ、あなたが主の言葉を退けたので主もあなたを王位から退けたというふうに、まあ、非常な宣告を下すわけです。まあ、ここでようやくサウルも事態の深刻さに気がつくわけです。自分は主の言葉に逆らったと告白をします。まあ、同時に自分がこの家畜を殺すのを惜しいといった兵士たちに影響されてしまったことも認めています。まあ、サウルも軍団の長としてですね、戦ってくれた兵隊部下たちの声が無視できなかったということも言っています。そして罪を告白した上でサムエルに許しを請います。どうか今私の罪を許し、私と一緒に帰ってください。私は主を礼拝しますというふうにですね、言うわけです。しかしこのサムエルはサウルの悔い改めの言葉にも心を動かされないわけです。立ち去ろうとするサムエルに追いすがって、サウルは彼の上着の裾をつかみましたが、それを避けてしまった。サムエルはこのことがサウルの王国の運命を象徴しているんだと、つまりあなたの王国は引き裂かれるだろうという予言をして去っていくわけです。まあ、去っていこうとするわけです。もうサムエルとの関係はもう祝できない、もう絶望だとサウルもとうとうここで分かったと思うんですね。もう一回チャンスをもらって今度こそと思って頑張ったわけですが、もうこれはもうサムエルの怒りはもう解けない。これをまあ理解したサウルは最後の情報を願い出ます。まあ、ここでですね、あなたと私が決裂してしまったことをみんなの前で見せるのまずいと、せっかく大勝利で沸き立っているのにみんなを不安にさせてしまう、今回だけは私の面目を立たせてくださいと、面目を立ててくださいと、一緒に帰ってほしい、そして礼拝を一緒にしてほしいと願うわけです。今回だけはお願いしますという。でサムエルもこの、まあ、情報をですね、受け入れます。今回は、まあ、ここもですね、サムエルとしては、サウルの顔を立てるわけです。まあ、その返礼ということかもしれませんが、サウルはサムエルに一番の功績を譲ります。それはサムエルにですね、アマレク人の王アガクを打ち果たすという功績を譲るわけです。でサムエルはアマレクのズタズタに切り裂いたとあります。まあ、非常にこう残酷な記述なわけですが、まあ、サムエルはこれは主の御心だと信じてるわけですね。彼はそういうふうにやっている、まあ、これも非常にサムエルらしいところだと思うんですが、実行していくわけです。こうして運命のアマレク戦は終わりました。この戦争の結果、預言者サムエルとサウル王の決裂は決定的なものになりました。サムエルは二度とサウルに会おうとしませんでした。最後に主もサウルを王にしたことを悔やまれたとありますが、まあ、これはですね、主がサウルを王に任命したことそのものよりもですね、共にイスラエルを率いるべきサウルとサムエルの関係がまあ、どうしようもないほど壊れてしまったことを嘆いたんではないのかなと思います。まあ、この時点で、神様はサウル王のですね、代わり後継者を選ばなくちゃいけないという決断を下されたんだろうなと思うわけですね。本当にこの、まあ、リーダーがですね、こんな状態では、国は成り立たないと、そこで、神様をですね、 サウルの次の人物を探すという決断をしたということがあるわけですね。まとめになりますが、今日はサウルが王位を失う決定的な局面、中でも聖絶というですね、非常に難しい問題を扱いました。聖書の中でも戦争にまつわる問題、とりわけ聖絶の問題は非常に難しいテーマです。イエス様が暴力を否定し、悪に抵抗する場合でも暴力を用いない、暴力を使わない抵抗の道を示したわけですが、しかしですね、そういった中でですね、この暴力の極致ともいえる戦争をどう考えるかというのは非常に大きな問題なわけです。イエス様が戦争を否定したことは、言うまでもないと思うんですね。しかし旧約聖書では神様が戦争を命じる場面が何度もあります。中でもこの非戦闘員や女子供を皆殺しにしなさいという命令はですね、本当に神様が、イエス様が伝えた神様が言うんだろうかという疑問が浮かんできます。この問題はキリスト教が始まって以来の最大の難問ですので、私が今日の短い説教でこの問題を論じ尽くすことは当然到底できないわけです。非常に難しい問題だということを断った上で、しかし今日の箇所についてはある程度のことが言えるかもしれません。それは今日のサムエルの下した聖絶命令というのは、必ずしも神様がサムエルに直接下した命令というよりもですね、これはサムエルが彼の個人の聖書理解による部分が結構大きいということですね。サムエルはアマレク人がですね、天の下から記憶を消すという言葉をですね、文字通りの、直接的なですね、殺戮命令として取ったわけですね。しかし神様はそうした直接的でな方法ではなくてですね、歴史の中でアマレク人がだんだんと他の民族に吸収されていって消滅をしていくということをおっしゃっていた可能性もありますし、実際歴史はそうなってるわけですね。ですから言葉というものの解釈の難しさをですね、ここでも思わされるわけです。他方でサウルの方はサムエルの命令に忠実に従おうとしたわけですが、彼はですね、彼の一つの傾向なんですが、現場の判断でいくらかの自由度が許されるという考えをしたんですね。自分は現場を任されているので、独自の判断は多少許されるだろうということがあるわけですね。またサウルには彼自身の聖書の読み方があったわけです、ありまして、で特に彼は自分をですね、イスラエルの英雄ヨシュアに重ねたと思うんですね。ヨシュアのように行動したいと。ヨシュアが聖絶の際に王様と家畜を生け捕りにしたように、自分も同じようにしようということもあったのかもしれない。しかしそれらのことをサムエルは許されざる神への反逆として捉えました。そうは言っても私はもう少しですね、サムエルがサウルの立場を考えてあげることはできなかったのかなという気もしてしまうわけですね。特にサムエルは年長者であって、しかもサウルの後見人だったわけです。もう少し違う対応があり得たんじゃないかという思いは消えません。ともかくもこの事件の後、イスラエルのリーダーである2人の王は永遠に決裂をしてしまいます。そしてその決裂がイスラエルにとって決して良いことなかったのも確かなわけです。今日においてもですね、どんな組織でも、リーダー同士の軋轢、人間関係は非常に難しいものがあります。特に個性の強い2人のリーダーがいるとですね、組織は不安定になりやすいわけです。今回のサムエルとサウルの場合にもですね、主の御心を探るための聖書の理解の仕方そのものがとも違っていたと思うんですね。そういったことは今日の教会でも起こりうるわけですね。聖書の理解難しい。ですから多分教師が2人いればですね、全く同じように聖書のことないわけですね。違う理解をしてしまう。そうした聖書理解の違い、ズレがですね、教会の中に分裂をもたらしてしまう可能性もあるわけです。これ非常に難しい問題なわけですが、そのための一つの処方箋はですね、私たちの聖書解釈は常に間違いを含んでいる、欠けを含んでいると謙虚さを持つことだと思うんですね。自分の聖書理解を絶対しないということですね。私たちはこの2000年間読んできた聖書をですね、誰もが完璧に読んだ人はいないわけです。それは自分の全ての聖書理解、あるいは自分の全ての言動には誤りが含まれているんだという謙虚な姿勢を持つことで、私たちは良い関係を維持できるではないかと思うんですね。私たちもそういった謙虚な姿勢を持ちたいということを今日のところから学び、そのように歩んでいきたいと願います。お祈りします。 サウルを王と召して召された神様、その名前を賛美いたします。あなたが召したサウルは、しかしながら残念ながら、これから性格に変調をきたし、主から離れていってしまいます。そうしたことは私たちにも起こり得ることです。どうか主が私たちをしっかりと捕まえてください。そして私たちが主と共に歩むことができますように、その人生を全うできますように、我々の平和の主イエス・キリストの名によって祈ります。アーメン。